どうも、たまにデザイン FM です。はい。いや、なんか石黒さん後ろがすごい賑やかですね。
そうなんですよ。いやー、今息子が扉の開け閉めを楽しんでますね。
あ、そうなんですね。
ちょっと今日保育園お休みしてて家にいるんですけど、はいはいはい、ごめんなさい、ちょっとなので、はいはいはい、後ろの方で子供がキャッキャしてる声が聞こえるんですけども、温かい耳で、うんうん、耳で聞いてください。
あ、はい、わかりました。でもなんか癒されますね。家庭っていいな。
どうしました。そっち。
お、面白かったか、今の独身ジョーク面白かった。後ろで笑ってるね。
うん、今喜んでるのはあれですね、扉を開けて閉めて開けて閉めてをこう楽しんでます。
あ、そうなんですね。僕の声とか届いてないんですね、息子さんに。
そうですね、全く届いてないですね。
なるほどね、孤独だ。じゃあちょっと始めていきたいと思うんですけど、
すごい寂しい入りみたいになりました。
今日何の話しましょうかね。
あ、そうっすね、何がいいっすかね、うん、あ、なんかそういえばちょっと前から、
うん、
なんか新しいデザインマガジンなのかな、
はいはい、
なんて言えばいいのかな、
うん、
なんか
デザインマガジン、うん、
マガジンサイト、
マガジンサイト、うん、
みたいなのが公開されましたよね。でも何にも言ってないんですけど今の。
あ、そう、ごめん、全然分かんなかった。
でもちょっともうちょっと詳しく言うと、あれですよね、
うんうん、
名前がスペクトラム東京、
うん、あ、なんかツイッターで見たかも。なんかグラフィックがちょっと可愛い、ね、そうだよね。
はいはいはいはい、そうそうそうそう、あの元クックパッドのクラミツさんでしたっけ、
はいはいはい、
がそのビジュアルデザイン、うん、コンセプトデザイン担当してらっしゃるそうで、なんかすごい可愛いグラフィックで、はい、
うんうんうんうん、
で、なんかこれの編集長なのかな、プロデューサーみたいのは、
うん、
三平さんっていう、あの UX ミルクとかのなんか元編集長とかの方、
ああ、うんうんうん、
がまあやられているそうで、
へえ、
まあ、なんかこれって何なのっていうと、まあ、なんかこのサイトについてっていうページがせっかくあるので、うん、まあ、ちょっとご相談すると、あ、ご相談じゃないね、うんうんうん、ご紹介すると、
うん、
お、これ長いな、長いんですけど、まあ、ざっと読むと、まあ、近年デザインに関する関心議論が高まってきており、うん、SNS などの有用だとされるフレームワークやデザインプロセスのノウハウまたはキャリア論などが頻繁に飛び交うようになりましたと。複雑性の高い現代にユーザーにとって価値のあるものを作るということは難しく、それに対して誰もが答えを希望しているでしょう。ですが、そういう時代だからこそ我々は安易に答えを求めるのではなく、不確実性はカオスを受け入れて楽しむ必要があるのですので、前置きが書いてくださっていて、で、このスペクトラム東京はデザインの定義を正面から問うような真面目なメディアではない。ではないと。ただ、人の数だけ色があり、人の数だけデザインがあるということを発信するということで、
うん、
デザインに携わる人たちに少しでも光を照らせたらなと思っているという。おお、
うんうん。
ここはちょっと違うかもしれないですね、他のメディアと。
ね、
なので、見たことのない色であるとか、言語化しにくいことであるとか、キャリアプランが見えにくいだとか、我々は何かとラベルを貼ったり、型にはめがちですが、そういった行間や余白にこそクリエイティビティが潜んでいるのではないでしょうか。それらを受け入れる力がより複雑化する世界をデザインするに必要だと思います。このメディアはどんな曖昧な色も肯定していく意味を込めてスペクトラムと名付けましたと。私たちと一緒にいろんなことを面白がっていきますか、
うん
うん、というふうに書いてくださってますね。なるほどなるほど。
なるほどね。じゃあ、あれなんですかね。なんか記事の内容も、こう、人に紐づいたものとか、チームに紐づいたものみたいなのが、こう、多くなっているんですかね。
ですかね。うんうん、まあ、なんか、すごい型にはめたりとか、なんか、真面目な記事だけではなくて、
うんうんうん、
なんか、コニフューチャーとか、多様性とか、なんか、そういうのがキーワードになってくるんですかね。
だからあれだよね、デザインプロセスはこうあるべきっていう記事ではなくて、はいはい、いやいや僕のところはこういうデザインプロセスですよ、
はいはいはいはい、
賛否両論あるかも ねみたいな、なんかそういう感じですよね、
そんな感じですよね、はいはい、いいですね。あでやっぱなんか記事の中ではインタビューのもので、うんなんか例えば白鵬じゃないな、北欧の、まあ、デザインスタジオのある会社の日本の魅力と文化の違いを発信してたりとか、う
ん、はいはい、
まあ、あとはなんかクリエイティブルーツみたいな記事もあるんですけど、まあ、これはもう人にフォーカスを当ててインタビューっぽくして紹介してたりとか、
うんうん、
あとは海外トレンドっていうところもあるんで、まあ、いわゆる日本じゃなくて海外のトレンドも翻訳して発信しててくれてるんですかね、これは。なるほど。
海外トレンド嬉しい。
わかります。嬉しいですよね。ああ、やっぱこれ翻訳してくださってますね。元記事も、ね、載せてくれてて。あ、いいっすね。これはありがたいっすわ。
あ、でも記事が結構前からあるね。2021年10月12日。
ありますね。なんか溜まってますね。
ですね。まあまあ。まあそういうことなんですね。
いいですね。
あ、しかもイングリッシュと JP、日本語でこう、切り替えることできるんですね。
あ、本当だ。はいはいはい。
ね、逆にか、海外向けにも発信してるんですかね。
もしかしたらそうかもしれないですね。
面白い。だから日本のデザイナーはこんな働き方してるよっていうのがね。
はいはいはい。ですね。日本と海外をつないでくれるメディアになるかもしれないですね。もしかしたら。
素晴らし
い。素敵。素
敵。あ、素敵。
なんで言いましたんですか。確かになんか、ありそうでなかった気がしました、パッと見てる感じだと。
確かに。たまにデザイン FM も、あれなんですかね、なんかインタビュー記事とか、
おいおいおいおい、
なんかできたりするんですかね、このスペクトラム東京にたまにデザイン FM の記事が載ると。ないか。
仮にですよ、載ったとしたら、うん、何話せます、
うん、ないかも。確かにたまにデザイン FM のそう名前とかサムネイルとかなんか10分ぐらいで決めたもんね。
そうなんですよ。
サムネイルもちゃちゃって書いてあったんで、そうそうそう
そうそうそうそう、
なんかすごい僕たちこれしましたっていうのがないな、すごいな。
そうなんすよ、
びっくりするぐらいないね。
びっくりするぐらい言えなくて。まあでももしかしたらこのメディアはもう人の数だけ色があり、人の数だけデザインがあることを発信するって言ってるんで、こんな僕らでも発信できるかもしれないですよ、うん、
こんな僕ら。確かにそうかもしれない。肩の力を抜いて何もしないを心掛けたポッドキャストみたいな。
参考になるのかな。
やばいな、記事の内容すごいスカスカになりそうですね。
いや本当にスカスカです、多分。
じゃあ逆にですよ、逆にたまにデザイン FM もこのスペクトラム東京みたいな考え方を見習って、はいはい、いろんな方をこうゲストに呼んで、多様性のあるポッドキャストにしていけるといいですよね。
ああ、それは素晴らしいですね。
うん。
いいですね。
ですね。じゃあということは、まずは、スペクトラム東京の編集部の方々をですゲストにお呼びして、その秘訣をお聞きするとかなんですかね。
そうなりますね。やっぱその、コンセプトというかね、そこのこの根っこの部分をちょっと引き継がないと、そういうのできないですからね。
そうですね、真似るためにね。
はい。
いや、でいずれにしてもあれですね、すごい今後楽しくなりそう、面白そうなデザインマガジンですね。
うん、うん、そうっすね。なんか見てて楽しくなるようなグラフィックですし、
うん、うんうんうん、
注目ですね、これからも。
うん、要チェックですね。